朝耳アラカルト
北海道ライブ朝耳、毎週この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。あれから27年、今年もこの日がやってきました。1995年1月17日午前5時46分52秒、兵庫県の淡路島北部沖の明石海峡を震源としてマグニチュード 7.3 の兵庫県南部地震が発生、後の阪神淡路大震災という名前となったあの地震です。死者行方不明者は6400人を超え、全半壊など被害を受けた住宅はおよそ63万棟、未曾有の大災害となりました。でその時ですね、兵庫県を本拠地にしているプロ野球球団というのはセリーグでは阪神、そしてパリーグでは当時神戸が本拠地だったオリックスブルーウェーブという2チームがありました、特に神戸色を前面に出したのが当時のオリックスだったんですね、オリックスは1989年阪急からの球団譲渡を受けて誕生した新しいチームだったんですね、1990年シーズンまでの2年間はかつての阪急の本拠地西宮球場を本拠地としていたんですが、この西宮球場はですね、競輪場と共用していたためにですね、当時はおじさんがビール片手に集まる場所そういうイメージだったんです。
イメージがね、
はい、西宮ってですね、結構女子大が多かったんです。多いんですね。
そうですか。
で野球観戦する女子大生がそのおじさんが来るためにですね足運びにくいという調査結果がなんとコンサルタント会社によって弾き出されてですね、でその結果本拠地移転という流れに実はなったそうなんですね。そこで白羽の矢が立ったのが熱心な誘致活動をしていた神戸市です。神戸市には当時できて3年目という真新しい球場、グリーンスタジアム神戸、現在のホットモットフィールド神戸があって、そこに本拠地を移転ということになります。で阪急のイメージも一新するためにニックネームも公募でブルーウェーブと変更されました。ブレーブスからブルーウェーブになったんですね、さらに古い演出をガラリと変えるためにスタジアム DJ というですね、登場曲とともに選手を紹介する男性アナウンサーを入れておしゃれなイメージへと変貌させていったんですね。そしてそこに入団してきて彗星のように現れたのがご存知イチロー選手ですよ。
なるほど。
スマートな体型、端正な顔立ちで振り子打法と呼ばれる独特のフォームから量産されるヒット、で3アウト目のボールをご自身がキャッチするとスタンドに投げ入れるというファンサービス、これ当時やる人いなかったですからね。
あ、そうですか。
これが瞬く間にですね、噂となってパリーグの人気球団へと上り詰めていくというような状況でした、そんな矢先に起こったのがこの阪神淡路大震災だったんですね。実は当時オリックスの選手たちが住んでいた寮、政党館という寮は神戸市の西区内にあったんですね、ここはあの比較的強い地盤で幸い被害が軽微にとどまったという地域でした、でそのため震災の直後には館内に備蓄していた水や食料を近隣の被災者の方へ無料で配布したりして支援をしてましたが、球団関係者は全員無事だったものの、春季キャンプ以降のスケジュールの大幅な変更は余儀なくされてしまいます。なんといっても神戸での試合開催というのはもう見通せない状況だったというのが当時の状況でした。ただそんな中でもですね、同じ兵庫県内にあります阪神甲子園球場では春の選抜高校野球大会が遅ればせながら3月25日から開催されるということがありました、少しあの話はずれるんですが、この選抜高校野球大会スタートしたのは1924年、前年の9月1日に起きた関東大震災で暗く沈んだ日本国民を当時人気があった野球で元気づけようという意図もあってのスタート経緯だったんですよね、選抜自体が。
そうですね、
だからかもしれませんが、震災が起きた兵庫県にある球場での開催にもかかわらず高校球児たちのはつらつとしたプレーは関西在住の方々を元気づけたということがありました、そこから遅れることおよそ1週間、不安の中キャンプインしながらも頑張ろう神戸を合言葉に4月1日、なんとグリーンスタジアム神戸でパリーグ開幕戦というのが行われたんですよね。この試合は開幕投手に抜擢された北海道奥尻島出身、この年40歳となる最年長開幕投手の佐藤義則さん、あのダルビッシュ選手、田中将大選手の師匠ですよ、貫禄のピッチングで開幕戦で95年シーズンの初勝利を飾ります。 そしてこの年のオリックス、数々の記録達成します。まず4月21日、これ未だ日本記録として君臨している記録なんですが、対ロッテ戦9イニング投げ終えて、野田浩二さんが19個の三振を取るというですね、すごい記録を達成したんです。しかもこの試合確か延長行って確か21ぐらいまでね、三振伸ばしたんですよ。すごい、これ未だに破られてません。
危機迫るという感じも覚えますね。
で5月27日首位に立つと、前半が終わるか終わらないかの6月終了時点でもう通算40勝で貯金15です。
貯金15、
はい、7月22日には早くもマジック43が点灯、独走体制です。
はい、
で8月26日 にはですね、先ほど出ました奥尻出身の佐藤義則さん、当時の史上最年長記録40歳11ヶ月でノーヒットノーランを達成します。
うーん、
すごかったですね。そしてもう8月10、末にはですねマジック11、9月19日阪神淡路大震災から245日にしてパリーグ優勝、選手が頑張ろう神戸を胸に一丸となって戦ったシーズン、神戸市民を歓喜の渦に巻き込む最高のフィナーレを迎えたという年だったんです。でね、この劇的なシーズンを展開できたのもチームの選手監督コーチが出会った神戸市民の皆さんなしにはありえませんでした。まず当時監督だったあの亡くなられた扇明さん、福岡の自宅から神戸に戻られたのは震災から10日後、そこで直行したのは神戸市役所、当時市役所のロビーは被災者でいっぱいだったそうなんですね。で扇さんはお見舞いの意味を込めて皆さんと握手をしていたら、頑張ってくださいって市民から言われたんですって。
逆に、
住むところ食べるものを心配しなければならない状況で頑張ってねと言われたそうです。扇さんは頑張らなきゃなって思ったそうなんですね。ただ当時の映像を見ればとてもね、神戸を試合でできる状況ではありません。なんせ直下型の地震で建物倒壊しているわ、高速道路もちぎれるように倒れているわ、当然道路なんて至る所で寸断されている状況でした。まあ、ホームゲームやるとすれば周辺の地域というふうに思っていたそうなんですが、当時のオリックスの宮内オーナー、こういう時だからこそと神戸での開催っていうのを決めたそうです。満足に交通網を整備されていないにもかかわらずです。しかしそんなスタジアムに来ることさえ難しい状況でもファンは集まったんですって。今のホットモットフィールド神戸はグラウンドとスタンドの一体感を作るためにメジャー式の、ね、球場様式になっているんですが、当時はね本当に市民のファンと一緒にやっているイメージだったそうです。ベンチ入り選手は25人なんですが、25人で戦っているんじゃなくて何万何千人でもう相手を圧倒しているような感じだったそうです。選手からももう自発的にもう神戸のためにっていう話が出てくる、これも自然な流れだったそうなんですね。なんせ地元は大変なのに野球をさせてもらっている、頑張ろう神戸のワッペンもあるが自分たちはどうしたらいいのかっていう気持ちが自然に芽生えたというのが当時のオリックスの選手だったそうです。
ファン一体も一つのうねりになって押し上げたわけですね。
あの僕の知人のですね、あの応援団応援活動をやってる人も、来たらあの神戸市民の方に応援しに来てくれてありがとうって言われたって言ってました。でね、当時あのオリックスの選手はおとなしい子ばっかりで頼りないチームもという面もあったそうなんですが、ただそれがね気持ち一つで変わるんだなっていう人間の瀬戸際の強さというのをですね、当時の大木さんは感じたそうです。あのプロ野球選手というのは個人事業主なんですけれども、その個人事業主がまあ気持ちを一つにするなんてなかなか難しいんですが、この復興への思いっていうのが団結心を生んだそうです。大木さんは神戸で試合をしていなければ絶対にリーグ優勝はなかったというふうに語っています。人々へのブルーウェーブの期待と希望というのは計り知れないパワーがあったそうです。普通優勝は球団のためであって選手のためでもためのものでもあるんですが、この1995年だけは社会的意義があって通常の通年とはまるで違ったというシーズンでした。オリックスは翌年も優勝して連覇を果たします。日本一まで翌年は駆け上がるんですが、それから四半世紀パリーグで最も優勝から遠ざかった球団となってしまったオリックス、大震災後に生まれた選手も多数いる中、去年は久しぶりにパリーグのペナントを制しましたよね。僕も当時被害の大きかった街並みの今っていうのを、去年
見たんですけど、すっかりね町は一見新しく生まれ変わっているようなんですが、うん、実は裏側ではですね復興住宅っていうのも未だにあるっていうそんな話もあるそうなんです、うん、そんな風にして町は新しくなっても忘れてはいけないのが今日1月17日ということになります。オリックスが久しぶりの優勝を果たした翌年である今日、神戸の復興の光となったその思いを思い出していただければなというふうに思います。さて、先週までお伝えしておりました、ファイターズのユニフォームプレゼントですね、はい、当選者の発表この後6時台後半に、ね、お届けしようと思います。6時台後半はモリモリスポーツという勝手な話題をつけてですねお届けしますので、はい、こちらでお届けしようと思います。今日の朝耳アラカルトでした。